皆さんこんにちは、オフトピックの宮武哲郎です。
DCM の原です。
DCP の眠れです。
はい、さっきチェックインしたばかりの原さん、
はい、
なんですけど、
ありがとうございます。
どこにいるんですか？
今パロアルトです。
おお、
はい、昨日というか今日ホテルを変えて、今日の今朝まではメンローパークにいて、で今パロアルトにいて、あの来週じゃない、あの今度 LP 総会があるので、あさって。で、それの会場がここなんで、そこで移ってきたって感じですね。
もう本当、5分前にチェックインしたっていうね。
5分前にチェックインしてますね。
もうこの予定
も、もうそれが、そうそう。
なんかフライト変更とか、あのフライトが、あの、あれですね、エムレさんのフライトがちょっと延期になったり。
いや、そうそう、もともとね、2日ぐらい前にこれ収録する予定だったけど、僕のフライトが、あの、LA から帰ってくる時のフライトが、ゲートの前で、翌日に延期になるっていう。
うわーきつい。
結構きついパターンで、一回だから空港のホテルに泊まって。
いや、数時間ディレイじゃなくて、次の日って嫌ですよね。
結局ね、15時間ディレイでしたね。人生初めてかも。
ユナイテッドですか？
いや、JAL だったんだけど、アメリカンが運行してたみたいな。
ああ。
うん。
いやー。でもまあそのおかげで、今日話すトピックの一部は僕もキャッチアップできたりしたんで、まあ、そういう意味だとタイミングが良かったかもしれないですけど、はい、今日原さん特にあれですよね、アルバムとかないですよね、
はい、出てくるの、
出てくるん
ですか？いや出てこないけど大量に買ったよっていうのだけ。
あ
すごい、本当に大量だねそれ。
すごいですね。
何枚？
大量でもないけど分かんない。いやでも
あれですよね、
30枚40枚ぐらいだと思います。
はい、なんか距離で測るんでしたっけ？
いや、今回はね、多分これでしょ？
はい、
幅で大体どんぐらいみたい な
幅で何枚みたいな、なんか前、はい、原さん言ってなかったでしょ？
そうです。まあでも、そんなに多くはないです。時間なかったし、2つしか映ってないから。そんなかったない。そんなかったない。こんなもん。
それはメンローパークの店なんですか？サンフランシスコの店？
いや、有名な、サンフランシスコにあるアメーバミュージックってところと、本当に超巨大な、有名なあの CD レコード屋さんと、あとは、サンマテオにあるなんか街のちっちゃいレコード屋があって、そこも結構好きなんでそこに行ってきました、
すげえな。
合間があればすぐに行くっていうスタイルで。
もう帰りのスーツケース全部それでしょ、もう。
そうだね、基本的には。
確かにあの量だとまあまあなスペース取りますよね、レコードって大きい。まあ、ちょっと、はい、今日は、まあ、2人 の, まあ、特に多分エムレさん、が出張から帰ってきたので、そこの、出張の内容、そこまで仕事に関わらない内容なんですけど、でもすごい面白かったと思うので、エムレさんは先週何やってたんですかね？
うん、そうですね、先週オールインサミットっていうポッドキャストオールインがやっている、今回2回目になるカンファレンスに参加しに LA まで行ってきました。
そのために LA に行ったんですよ。
そう、まあ一応行ったついでに他のこともしたけど、そうですね、きっかけとなったらこのカンファレンスですね。
あ、去年はだから哲郎さんが第1回行って、
う
ん、
そうですね、第1回目は僕がマイアミで、
マイアミでしょそれ、
マイアミでそこでコロナになるっていう。
あ、そうだわ。
だったんですけど、今年は LA で、で毎回そのオールイン4人組のポッドキャストなんですけど、その毎回その、その主催者が、変わるっていうシステムになっているので、うん、今年はデイビッド・フリードバーグさんっていう方が、うん、UCLA でやりたいというところで LA で行われたっていうところですね。2日半とかですかね。
2日半ですね、うん、
で全部参加したんですか？
そうです、そうです。初日はパーティーだけで、うん、そこはちょっとディナーがあったんで行けなかったんだけど、うん、翌日からは、まあ、なんで丸2日参加した感じでしたが、いやね、なんかスピーカーが本当すごかったんだよね。なんか
すごいラインナップですよね。
ちょっとね、やばい、何これみたいな。
そうだよね。
もう例えば、まあ、イーロン・マスクとかもいるし、はい、あとベンチマークのビル・ガーレーとか、うん、ブリッジウォーターの創業者のレイ・ダリオとか、ビノ・コスラとか、うん、アルティメーターのブラッド・ガースナーとかラリー・サマーズとか、もうなんか、うん、
飛び流とか、投資業界だけでもトップ企業がいるのに、ね、それ以外の人たちもなんか政治家が来たりとか、もしますし、
すごいね、なんか元だってなんだ、アシスタント・ディフェンス・セクレーターなんだ、防衛 副大臣みたいな人とか、
国防省だな、
国防省、うんうん、とかもう起業家もあのコインベースの創業者とかショピファイとか、もうなんかね次から次とすごい人たちがばっかり出てきて、
でクリエイターとかも、
あそうそうそう、ミスタービーストもね、
ミスタービーストも出て、あとあれですね、あのチェスのあの、うん、インフルエンサーのアレクシスさんでしたっけ、
そうそうそう、
あもう出てたり
とか、スイなんとかさんだったかな、うん、
すごいね。
いやマジでね、あとなんかそう全然知らない、初めて会う人でもすごい人多かったし、あの、うん、例えばなんだっけ、核融合ベンチャーのヘリオンエナジーのファウンダーの人とか、あとなんかもう一個有名な核融合ベンチャーってコモンウェルスフュージョンシステム、うん、そこの創業者も
出資してるところですね多分、
あそうかも、うん、とかね、なんかもうマジでよく本当によく集めたなっていう。
ちなみに レイダリオさんは誰もつながってなかったらしいですからね。
へー、あーそうね、なんかこのポッドキャストすら知らなかったみたいな何それみたいなところから始まった
へ
なんめちゃくちゃ。
ちなみにその、うん、どういう風に進むの、ずっとそのステージにが続くのか、はいはいはい、なんかどういう感じなんですか。
なんかね割と真面目なフォーマットっちゃ真面目なフォーマットで、朝10時からスタートして、うん、で1セッション40分45分ぐらいみたいなのがもうひたすら連続して、うん、で3時間おきぐらいに休憩があるみたいな感じ。
あ、ブレイクなしなんだ、40分と40分の間とかって。
ない、だからみんなもう最後トイレ来たけどそわそわし始めるみたいな。
であれですかね、僕があの第1回目の時はそのスピーカーが最初15分から20分ぐらい喋って、うん、でその後その、あのオールインのポッドキャストメンバーが出てきて、で一緒にディスカッションするっていうフォーマットがほとんど でそれ以外ですと最初からもう、うんうん、4人とか5人とかで集まってやるパターンもあるんですけど、うん、今回も同じような感じですよ。
今回そうだね、半々ってか半々だったかな、両方ありました。最初にプレゼンする人がいて、その後ディスカッションもでもあれば、最初からディスカッションみたいなのもあったし、あのいろいろでしたね。でまあ途中ランチ休憩とかを挟んで、でも朝の10時から夕方5時ぐらいまではずっとセッション、うん、でまあこれだけのスピーカーなんで、もう基本的に参加者 100% みんな会場にいて、うん、もう聞いてて、だから外に誰もいない。
それすごいですよね。
すごい、なかなか見ない。そうなんないじゃん、うん、なんか半分ぐらい外いてなんかネットワーキングしてるみたいな感じだと思うんですけど、
もうそのためにみんな行ってるっていう感じです、
ね、てかだってさ、あれ土日でしたっけ、平日、
日月火だった
で、日曜日がパーティーですよね。
あ、そう
です
ね。
月曜、
じゃあ月か、月か平日でみんなそんなにフォーカスしてカンファレンス出れるってすごいよね
そうそうそう、なかなかないと思うね。
ね、
う
ん、で夜はパーティーがあるんですね。
夜はそうそう、アメリカ人が好きなあのテーマバーパーティー、なんか毎回テーマがあって、うん、その服着てこいみたいな。
なんかバービーのやつとか。
そうそう。
あれ今回はテーマ何だったんですか。
今回は初日があの007のやつ、
うん。カジノロイヤル。
カジノロワイヤル。ロイヤルね、だから、ちょっと僕その日はディナーで行けなかったけど、みんななんかタキシード着たりとか、
はい、
なんか女性はブラックドレスみたいなの着たりとか。
うんうん、
で、2日目が、あれか、バービー。ファーストタイムアットバービーハイみたいなので、
あ
最近出たあのバービーの映画に多分ちなんで、
はい、
これはサンタモニカピアの外の会場貸し切って、そうなんかみんな、まあ、サーファーっぽい格好 か、うん、なんかバービーっぽい格好みたいな、うん、そんなので来てて、で3日目が、あれかなんつうんだ、サイバーパンク、
あブレードランナーみたいな、
ブレードランナーサイバーパンクみたいな感じで、なんかあのなんていうの、近未来なんてディストピアなちょっと近未来風の感じの会場なんかそれもなんか映画のロケ地かなんかなのかな、なんかその巨大なスタジオみたいなの全部貸し切って、その中がクラブ状態みたいになってて、
でグライムズが DJ をするっていう、
そうそうそう、
それを移動はみんなおのおのウーバーとかで行くんですか。
おのおのウーバーとか、
おのおのウーバーで行って、ホテルもみんな別におのおの、
そうそうそうそう、
へえ、すごいね、持ってったんだ、じゃあちゃんと。
あの初日は行かなかったけど、2日目3日目は一応それっぽい格好はしてったけど、でもいやまあでもアメリカ人の本当にコスプレみたいな好きな人はマジでガチで来るし、うん、
すごいよね、
一方でなんか我全く関せずみたいな感じで普通の格好で来てる人もいて、
うん、
まあ自由の国だなっていう、う
ん、確かにね、確かにすごい。何人ぐらいいたの、その
今回はカンファレンス全体が1800600人らしくて、で6000人以上応募があったって言ってたかな、
うん、
で1800人で 実際多分まあ分かんない、ほとんど来てたんじゃないかなと思う。
もう応募して落ちました。
すごい大きいね、
うん、
うん、
そのカンファレンス会場として。
そうね、なんか UCLA のなんかロイスホールとかっていう、うん、大きなオーディトリウムがほぼ、ま、多分その会場のキャパに合わせたんだと思うんだけど、もう実質満席みたいな感じで。
すごい。席はもちろん自由、うん、毎日。
うん、自由で、なんか VIP パスと、あとはなんかその、うん、ノーマルパスみたいになってて、で、僕はノーマルパス行ったんだけど、VIP パスはね、確か7500ドルぐらいするのかな。結構高いな。
でもなんか、あれですね、あの、VIP パスの人たちはなんか、その、オールインの主催メンバーとなんか、ポーカーができるとか、なんか。
あ、でもなんかね、はいはい、まあ、いろいろあって、うん、あの、それもできないみたいな感じで。
あ、そうなんですね。
で、みんなブチ切れてて、あの、この参加者だけが参加できる、あの、アプリがあるんだけど、コミュニティアプリ。そこでもう初日の夜からなぜポーカーができないんだみたいな。
へ
なんかあとパーティーで出てきた寿司がまずいみたいな、なんかそういうもうみんな言いたいこと言ってるみたいな。でもなんか翌日セッションが始まると、あのみんなセッション内やっぱすごいから、
うんうん、
みんなすごい黙って最高のカンファレンス
でした。誰が良かったですか。
やっぱ一番良かったのはビル・ガーレイですね。
あのプレゼンは
YouTube ね、
公開されてますけど、うん、めちゃくちゃいいですよね。
いいよね、
うん、
あの
な名指しで人の名前を出すのがすごいなと思いました。
そうそうそう。なんか一応テーマとしては、あのレギュラ英語で言うレギュラトリーキャプチャー、はい、日本語だと規制の虜っていうらしいんだけど、うん、まあその良かれと思って規制を作ったところ、それがあの既存の人たちのためになって、あの新興勢力、うん、スタートアップ含めてにとってすごい障害になっちゃって、逆に競争を阻んで、あの、うん、なんだろう、もともとの既存の人たちが甘い汁をするみたいな、
うん、
いうのが昔はなんかテレコム業界とか、あの、まあ、もちろんディフェンスインダストリーとかそういうところにあったんだけど、最近なんかビッグテック中心にスタートアップもそうなってきてないみたいな、
うん
うん、
で、あの今哲郎さん言ったみたいに、あのコインベースとかオープン AI とかそういう、まあ、まさにレギュレーションをあのやろうぜって言ってる人たちに、まあ、名指しで、まあ、批判というかそういう人たちをポイントアウトしてたっていう感じでしたね。でも、まあ、やっぱりシリコンバレーが素晴らしいのは、ね、ワシントン DC から離れてるからで。
そうですね、あのプレゼンのタイトルがあれ何マイルでしたっけ、なんかそのワシントン DC とシリコンバレーの距離、距離がプレゼンのタイトルだったっていう。
そうそうそう、
うん、
だからまあなんか基本的にはシリコンバレーはシリコンバレーで、ワシントン DC と距離離して、あのちゃんとイノベーションやってこうよっていう、そういう感じのスピーチでしたけど、
うん
うん、これがもうすごくて、もうなんか終わった瞬間に全員当然スタンディングオベーションだし、
うん、
マジで5分ぐらい止まらなかったんじゃないかな。
へえ、
もうすごかった、うん、
参加者の人ってどういう人が多いの？その投資家、テック、スタートアップ、わかんないけどジャーナリスト、いろんな多分人たち来てると思うけど、
まあ基本はやっぱりオールイン聞いてる人たちで、あのしかもそうだね、だからまあ多分一言言うとテックブローズたちが多かったと思う。あの、うん、シリコンバレーのテック企業で働いてるとか、あとはそこに投資をしてる VC、
うん
っていう人たちが多くて、あとはまあでも実際話したちもそうかな、ほとんどがなんかウェイモで自動運転作ってますみたいな人とか、
うん、
もうなんかエドテック創業してエグジットして今は悠々自適としてますみたいな人とか、なんか VC やってますとか、
うん、
そういう人たちが大半でしたね。だからそこは多分相当偏りがあったと思う、
うん
うん、そうだね、なるほどね、
うんうん、
国籍は、まあ、国籍ってアメリカ行ったら正直見た目で全く分かんないと思うんだけど海外から何人来てるかとかって分かんない。あ、なんかね、
ジェイソンが一番最初に、うん、ここに来るのに10時間以上フライト乗った人みたいな感じで質問したら、どうだろうな、なんか 15% から20 15% ぐらい手を挙げてた感じ
です。結構挙げましたね、
うん、結構だからうん、意外といるんだなっていう。ただ日本人は僕の知ってる限り僕ともう一人だけの二人しかいなかったと思う。まあ調べたわけじゃないけど。
そのコミュニティアプリって普通に 何ができんの？
ね、なんか、あんまりいろいろできないんだけど、参加者リストがあるんだが、全く相当ができないんで、1800人ぐわー並んでるんですよ。あとは、まあセッションのなんかこう、あのアジェンダこの時間にこういうのがあったみたい、うん、それをよかったら Google カレンダーに登録できる。あとはなんかのソーシャル機能的なとこで、あのブリティンボードっていうのかな、っていうのフィードみたいなのがあって、うんうんうんうん、投稿はみんなで 見れてコメントできるっていう。
じゃあ別にその参加者に直接リーチアウトするとかないんだ。
あ、一応ある。
あるんだ。
うん、あるある。それで、事前に連絡取り合って、ミーティングし
へえ、
たり
いい
と
ね。
か、うん、ある、だね。
それは楽しみだったでしょ、行くの。そのもう事前に結構じゃあもう見ながらこの人来るんだ、みたいな。
そうだね。うん。結構そこは事前にコールドメールして、あったりはしたけど、まあでもな、本当になんかめちゃくちゃ幅広いから、ファンド
そう
といっ
だよ
て
ね。
も、僕が知ってるような有名ファンドの人だけ、まあそういう人たちもいたけど、ほとんどがもう、知らない、自分でやってますみたいな個人とかも多かったし、まあ、やっぱり平日の月火に丸2日間来れるっていうので
そりゃそうだよ。だって投資委員会だから、大体月曜日は。
それで多分行って、多分フィルターかかっちゃうかもしれないなっていう。
まあね、確かに。なるほど。
まあ、なんか一部の、まあ、これから多分全部の、まあ、その話した内容が、YouTube とかで公開、YouTube と多分 X かな、で公開されると思うんですけど、すでに多分4つ、5つぐらい公開されてて、全部めちゃくちゃ面白いので、
哲郎さん、どれが一番あれですか？
まあ、やっぱビルガーリさんのやつはすごい良かったんですけど、あとまあレイダリオさん、まああれは彼の本をベースにした、であれは残念ながらその40分とか50分しかないっていうのがちょっともったいなかったなっていうところはありますね。多分もっと本当は深掘り、多分オリーのメンバーもしたかったでしょうけど、それがなかなか、できなかったりしてたので。まだ多分出てないやつとかだと、ビノット・コスラのやつとか、スタビストのやつとかは、なんか、どんなプレゼンをしたのかっていうのは、すごい気になってますね。
確かに。
僕まだ一個も見てないから、もうむちゃくちゃ楽しみ。本当に。
あと、
めちゃくちゃ楽し
イーロンがスター、あの、飛行中で、
み。
入ってきたのがすごかったです。スターリンクを使って、これだ
そう
け
だ
クオリ
ね。
ティいいんだっていう
なる
のは、
ほ
いや、
ど。
マジでね、わかんないよね。
そう、わかんないですよね、本当に。
レイテンシー多分ないし、接続も多分高速だから画面とかも綺麗だし、
それはすごいなって思いました。
すごいね。いや、だからあの時みんな、いや、これってイーロンもしかして LA に向かってきてんじゃないのと。で、グライムスがDJ やる
そうですね。
から、もし
そ
か
の
したら夜
時
来んじゃ
に。
ないのみたいな、すごい。
またグライムズのみんなの前で邪魔をするんじゃな
前
い
で
かっ
ね、
て
邪
いう
魔してね。サマソニであったやつ。ソニックマニアか。
で、めっちゃ期待してたんだけど、なんか、どうやら翌日彼は DC に行ってたらしくて、ワシントン DC。LA ではなかった、残念。
残念ですね。
そうですね。まあでも確かに、レイダリオの、哲郎さんおっしゃる本はあれですよね。チェンジングワール
ワール
ド
ドオ
オー
ー
ダー
ダー
と
で
言っ
すね。
て。
教育とかのカーブのやつか。
そうそうそうそう。
オフトピック、オフトピックの第100回目でこれだけの話をしました。
あ、
素
マ
晴
ジ
らし
で？
い
それ
ね。
多分絶対聞いた方がいいな。ね、あの話は面白かったし、ちょっと僕本まだ読んでないから、
YouTube 動画
読
があ
もう
るん
と
です
思っ
よ。
た。あるね。
4、
4、5
50分
分の
ぐ
や
らい
つ。
のやつ、多分日本語訳もされてるやつがあると思うの
そ
で、
れ
そ
は
れ
見
を見
た。
る
面
と多分
白い。
なんとなくなものは見れ、わかるの
そう
で、
ね。
めちゃくちゃ面白いです。
めちゃくちゃ面白いね。なんか、まあ一言で言うと、なぜ帝国は栄えて衰退するのかみたいな、で、いくつかのそのファクターがあって、そこの一つの帝国が衰退して、他の次の帝国が伸びていくときにやっぱコンフリクトが生じるみたいな。
なんかすごい重要なポイントとして、そのなんか生涯一度しか起きないかもしれないからこそ、なんか我々としてはなんか起きないんじゃないかって思ってしまう。でも長期的に歴史上を見ると何回もこういう繰り返しがあるので、だからこそ知るべきだっていう話で、
そうだね。
なんかそういうところはすごい、なんかちゃんと歴史を見ない、学ばないといけないんだなっていうのはすごい思いましたね。なんで、まあ、今
そうっすね。
回、今回っていうか、リピートライムの、カバーの絵も、なんかそれを若干意識したものになってるので、カーブが、一応リピー
ああ、
ト
そうか。
してるっていうところを見せてるの
確
で。
かに。
そんない
や
深い意図があったとは。
ここで初めて知る。
いや、そうです。なんで、なんかそれ、なんかビルガーリさん以外になんかありました？これは。
まあ、それで言うと、まずなんかテーマとして、今回のカンファレンス、一つ大きなのが、やっぱアメリカ帝国のその衰退みたいなものにな
る
対
ほ
す
どね。
る危機感と覚悟みたいなのが、すごい このなんかいろんなセッションで感じられたっていうのがあって、まあ、レイダリオなんかまさにそのままだし、その次話は確かグラハム・アリソンっていうあの元国防省 の副長官かなんかの人の話も、やっぱ基本的にアメリカとの中国とのコンフリクトとかだし、なんか他のテック系のセッションとかでも、いやなんかアメリカの本来のいろいろその人口的にやっぱ中国に負けたりだとか経済力も追いつかれてきているとかってなるけど、でもやっぱりイノベーションがアメリカの最後の宝だよねみたいな、ここがあるからあの勝ち続けられるよねなんだけど、そこはもうみんな合意なんだけど、でもこれなんかイノベーション生まれてきているこのシリコンバレーのカルチャーがちょっと緩くなってきてないみたいな、
あと政府機関とかの影響もあったりとか、
政府機関の影響とか、あとはまあそのカンファレンスの中で結構やっぱそのウォーキズム、ウォークとかプログレッシブみたいな、あの、まあ、なんて表現したらいいか分かんないけど、ちょっと行き過ぎたあのポリコレみたいなもの、職場はいやいや仕事する場所でしょみたいな、なんかそういう自分の政治活動とかする場所じゃないよねみたいな、 get things done みたいな、なんかそういうものに対するあの不満というか、そのそっち側に行こうよと、もっとハードコアに働こうぜみたいな、いう風潮がすごく全体的に感じられて、なぜならやっぱここがアメリカの競争力の源泉で、ここがなんか生ぬるいことやってたらそれこそアメリカ帝国衰退しちゃうんじゃないのみたいな、
ちなみにそのハードコアっていう言葉ってあの実際オールインのサミットで出てきたんですか、それともそれはあのイーロンの本を読んで
僕は今イーロンの本読んでるからかもしれない。
イーロンのすごい好きな言葉がハードコアなんて、
ね、オールインで出てきたのはあのMan in the Arena、そうそうそう。
それどう訳せばいいんですかね。
なんて言えばいいんだろうね。まああの表現としてあれだよね。そのアリーナってあの戦う
闘技場か。闘技場だね。
闘技場の中でちゃんと戦って外から批判したり批評してんじゃなくて、戦えよみたいな。
まあチャマスさんが最近あの使って
炎上してるね。
そうですね、ツイートですよね。
一周回ってもしなんかすごい可愛くなってきてるよ。なんかメンズアリーナって。
そうね、完全にミーム化して。
うん。
確かに。
そう、まあもともと何かの詩だよね、あの有名な、なんだっけ。
あ、そうなんですね。
そうっすよ、あのなんだっけ、ちょっとど忘れしたけど、あのアメリカの第二次世界大戦かな、かなんかの時の、
あ、ルーズベルト、
あ、ルーズベルト
だ、
そうそうそう、
ルーズベルトだ、
今検索
したルーズベルト、
そうですよね。なんか初日はあのグラハム・アリソンさんがなんか一番良かったっていうのはあの聞いたんですけど、やっぱり、まあ、中国との、あのそういう話がやっぱり今、まあ、すごい話題になっているっていうのもあるんですかね。
そうですね、あのグラハム・ハリソンは、まあ、基本的にはその地政学的な話をしてて、やっぱり中国との対等がどうこうみたいなところ でみんななんかその、まあ、とはいっても経済戦争でしょと、武力戦争にはならないんじゃないの、みたいに見てるかもしれんが、ただ実際は結構いろいろリスクあるよという話はしていて、まあ、なんかあるとするとやっぱ台湾をめぐった誤解とか挑発行為からあれよあれよと進んでいく可能性は十分にあるし、なんかやっぱそこに対する警戒心とかは相当なんかアメリカ強いなって、なんか日本にいるとあんまり感じないんだけど、
そうだね、
アメリカは本当になんかそこの危機感を持ってる感じしますね。
めちゃくちゃみんな話してますよね、政治、しかも政治家だけではなくてテック業界の人たちもめちゃくちゃ話すので、
そうそうそうそう、やっぱりアメリカ
なんか共通見解だもんね、共和党も民主党もどちらも、共通見解とかそこだけは意見が一致してるっていうのも、
ね、反中国っていうところに関しては、
なんか僕留学してた10年ぐらい前ってまだなんかとはいつつアメリカってその世界の警察的なところもあって、
逆でしたよね、中国をもっと取り入れましょうみたいな、
そう
でしたね、
だしなんかデモクラシーとヒューマンライツを世界に広げる素晴らしい国だみたいな感じだったけど、なんか最近やっぱ自分たちだけでは中国っての対等に対抗できないし、そこはアライアンス組まなきゃいけないとか、あとはそのどんどんいろんなところで負けてるとか、結構そのマルチポーラーな世界になっていくことに対する諦めとその新しいモードに合わせなきゃいけないよねみたいなのをちょっと全体的に感じて、あのすごい自分がたちだけで何でもできるって感じは全くなくなってしまったっていう感じをちょっと感じました。なんか結構この10年でだいぶアメリカのそのなんだろう、社会的なところも変わってきたなと、ね、まあちょっとすごい限られたところだけ見てるから、アメリカ全体ではどうか知らんけど、 テック界隈とかですら結構そういう見方なんだなっていう。
うんうん、
確かに。はい。
はい、
イーロンの本の話ちょっとします。ちょっと
あ、しましょうしましょう。ちょうどね、
しましょう
先週だっけ、
せっかくだから、
はい。ちょうど先週、まあこの収録してる時に先週出て、来まして、これ一応全部読みました。
いやすごいね。
すごいね。
あれさ、マジで長いよね。
マジで長いです。英語の版だと英語版読んでるんですけど、670ページ、ですと。あれ日本語版って何ページですか。
わかんないな。僕 Kindle で読んでるけど、
上下ですよね。
上下になってて。僕今上が終わって下に入っていくとこですが、上だけでも普通の本よりちょい長いんじゃないかぐらいあるから
今それは何、あの僕まだもちろん読んでないんだけど、生、うん、い立ちからスタートしてるバイオグラフィーって感じ
で、しかも時系列でやってるので、
上巻が終わったときは、今、じゃあ、エムレ君の中でイーロンはどのステージ、
あ、でもね、面白くて、
どこにいるの、
あの、生、うん、い立ち意外とシュッと終わってて、あの僕上巻終わったタイミングでもうすでに2019年なのよ。
え？
だから、
マジで？
だからまだ読んでないけど、下巻って4年分しかないんだみたいな。
マジ？
うん。
すごいね。
まあでも結構。
スラムダンクぐらい濃密な感じになってるね。
確かに。
そうそう。
でも結構その最初のその、あの、彼のお父さんとのなんか関係性 その重要性とか、なんかいろんなそういう話とかをもしているので、結構そ あの話を全部たどるのは結構重要かなっていうのは思うんですけど、なんかこの日本語版、まあおそらく同じだと思うんですけど、カバーの直後にあの2つ あの名言が出てくるんですけど、あのそれだけが出てくる、うん、あのページがあるんですけど、一つ目がイーロンで、二つ目がスティーブ・ジョブズで、うん、まあ、あの今回あの伝記を書いたウォルター・アイザックソンを両方ともあの書いてるので、
うん、
で一番最初 あのイーロンの名言が、あの SNL ってサタデー・ナイト・ライブっていうあのコメディショーで話したことなんですけど、あの電気自動車を作って、火星にロケットを送り込んでる人がなんか普通なわけないじゃないですかみたいなことを言っててでその次にあのスティーブ・ジョブズの有名なあのクレイジーな人、その世界を変えれるほどクレイジーだと思ってる人が、実際に世界を変える人たちなんですよっていう、ところで、なんかこの本の中で要所要所出てくる質問として、それこそスティーブ・ジョブズにもかけた質問でもあるんですけど、なんかそのイーロンってやっぱ時には本当にクレイジーだったり、あの本当に やばい時があったりとか、うん、本当になんか人を勝手にクビにしたりとか、なんか怒鳴ったりとか、そういうディーモンモードっていう、モードがあるらしいんですけど、なんかスティーブ・ジョブズも似たようなのがあったり、なんか、うん、人をすごい簡単にバカって呼んだりとか、でこれはなんかビル・ゲイツもいろんな人も持ってた傾向だと思うんですけど、なんかそれがどこまで許されるべきなのかと、でそれが逆にその世界を変えた要因なのかみたいな質問があって、それこそ2人もいろんな起業家と働いてる中で、多分そういうアスフォーっていうあのなんか やばい人、クレイジーな人になんか投資する投資しないっていうなんか考えって VC によって結構違ったりとか、うん、あのすると思うんですけど、うん、お二人はそこはどう思ってるんですか。
僕は結構やっぱりあのなんだろうな、まさにこれウォーキズムのとの真逆だと思うし、うん、やっぱりあのナイスなやつで、
うんうん、
あの働きやすくてっていう人よりかは、まあよりか、まあどっちがいいとかじゃないけど、
うんうん、
むしろそうイーロンみたいな人もウェルカムですよね、
うん
うん。あの、コミュニケーションが取れないレベルだったらダメだけど、僕らと。
そう
ですね。そういうのも当然いるし、多分もしかしたらイーロンとかスティーブ・ジョブズとかって投資家としてコミュニケーションが取れるレベルじゃない可能性すらあるけど、
う
ん
う
ん
う
ん、
まあそういう時もあるっていうところですね、おそらく。
時もあるってことですよね。うん、だからでもやっぱりなんか常に簡単じゃないですよね、すごい企業家って僕らから取ってみても、
そうですね、 VC としてどうコミュニケーションするのかっていうのがすごい課題になったりするので、そういう意味だとコミュニケーションに長けてた人の方が VC としてはやりやすいっていうのはありますよね。
うん、まあでもだから全然もうウェルカムですけどね、大変だけどね。
うん、
でも大変だよね。なんかそのね、ちょっと気が、今のエムレ君のなんか顔見るとわかるんだけど、なんかね、そうなるのは、まあ、しょうがないんだけど、みたいな。
そうね。まあなんか、 むずいよね。そのもちろんクレイジーだから投資するってことはなくて、
うん、ない、それはないね、うん、それはない。
なんかあのでかいビジョンがあってすごい実力があって、うん、あのドライブもあってでまあhappens to be crazy みたいな感じ、
うん、
でも投資するっていう感じだと思うんで、でなんかやっぱ結果的に今原研さんみたいに大きいことを成し遂げようと思うと、やっぱ常人の発想とか動き方ではやっぱどうしてもできない、うん、
できないですよね。
から、うん、だからやっぱそこはあの見方によってはクレイジーだったり、うん、嫌なやつに見えるかもしれないが、なんか巨大なことに向かう過程においてはまあしょうがないよねっていうふうに言ったりして、うん、なんか実は昨日だったっけな、昨日そのイーロン・マスクの本を読みながら、うちの小野っていうあの GCPX のヘッドやってるあのメンバーとチャットしてたんだけど、なんかやっぱりこういうイーロン・マスクみたいなのを支えるキャピタリストってどうあるべきだろうねみたいないうのまさに、うん、まさにちょうど話してて、やっぱ小野もあの今はあの我々の投資先あのいろんな人と接してやってますし、その前は前澤さんとか三木谷さんとかのすごいもう本当に右腕的に近い距離でやってたけど、やっぱりみんな共通してそういうあのものすごいドライブがある人はやっぱりあの時に非常にやりづらい時もある、その人としてあの大変な時もあるみたいな。でもまあなんかそういうもんでしょうがないよねと。逆に言うとそのずっと例えばだけど社員とずっと慣れ慣れしくして、なんかめちゃくちゃ優しくて、なんか飲みに行ってみたいなことが本当にでかいことを成し遂げられるんだろうかみたいな、
うん、
ある程度それはあのそういうちょっとクレイジーだったりとっつきづらかったり人に対して厳しいみたいなのはもう仕方ないんじゃないかねみたいな、
うん
うん、
これはなんかスティーブ・ウォジニアクさん、まあ、アップルの共同創業者ですね、もうあのこの質問を聞かれた時に似たような回答をしてまして、うん、あのもし自分がアップルの CEO だった場合に、うん、おそらく全員に優しくしていて、あのストックオプションとか渡して家族みたいだったと。ただ、うんうん、もしかしたらマッキントッシュとか iPhone を作ってなかったかもしれないっていうのは言ってました、
う
ん、
そうだね、
そうだね、難しいよね本当に、うん、あの大企業のなんか立派な、立派じゃないか、マネージャーとは全く違いますよね、
うんうん、
全く違う。もう360度レビューなんかした日にはもうボロボロになるでしょみんなでそういうイーロンとかは、うん、でもそれぐらいのやっぱり強い意思決定とやるぞっていうか、なんかその MBA とかで学ぶリーダーシップみたいなものは全く存在しないですよね。
そうですよね。
確かに、
ね。みんなの意見を聞いて、こうこうこうしてとか、うん、なんかもう、just do it の世界じゃん、マジで。
う
ん、
この本読んで、それがもう明確ですよね。もう何回もイーロンは、それでもちろん失敗も 何度もしてますけど、うん、なんかもう自分のもう意思で、もう会社を全部動かすっていう、もう、やっぱりそれってすごい力だなっていうのは思います。それが もちろん、いいパターンと悪いパターン、両方、あったり、あとやっぱりすごいなんかこれもちょっと意見を聞きたいんですけど、どれだけダイレクト直接的な人がいいのかっていうところですね、うん、その経営者 CEO としてなんかもうお前バカだっていうのをめちゃくちゃ言う人がもちろんあのもちろん それで成功する人もいれば、それであのそれじゃない成功方法もいろいろあると思うので、うん、なんかそういうなんか経営方針とかチームの作り方とかって、なんかこのイーロンの本読んでて、なんかいろんななんか新しい発想とかっていうのはあった気がしますけどね。
なんかそれで言うと、うん、なんかやっぱ、まあ、まだ上巻しか読んでないけど、下巻何があるか分かんないけど、なんかやっぱすげえ思ったのは、あの彼はとはいつつすごいなんだろう、ピュアにその自分のビジョンの実現に突き進んでて、がゆえになんか目の前の細かいことは全く気にしないし、その人の感情だとかも含めて、まあ彼のそのアスペルガーみたいなのもあるかもしれないけど、全く気にしないみたいなのがあって、なんか それをちゃんと周囲が理解してれば僕はありな気がしていて、あのなんかなんだろうね、あのただ嫌なやつだけだったらもちろん意味ないけどいやそれこそ火星に人を送ろうと思った時に、なんか目の前 その従業員がどう感じるかなって、もう彼の目からすると どうでもいい話みたいな。
そうですよね、特に彼が生きてる間に火星に行きたいのであれば、
そうそうそう、とか、ね、テスラを通じた持続可能エネルギー社会を作るとかもそうだし、なんかやっぱそれだけのグランビジョンを持っていると、英語で言うアトリション、日本語で言うと何だろう、その、なんかその消耗摩擦みたいなものは一定まあ仕方ないし、まあなんかそれも含めて彼と同じそのビジョンに従って一定期間働いていきたいと思う人が集まっていくっていうので いいんじゃないかなと思う
と、あともう一個とあれなんですけど、その2番手の人みたいな、その、うん、そのもうちょっと会社をケアしたりとかそういう役割の人っていうのがより重要になってくるんですかね、うん、その場合
と思いますね、うん、やっぱり両社ともいますもんね、うん、その、うん、テスラもスペース X もちょっと名前忘れちゃったけど、う
ん、あのグリーンショットウェルさんとかですよね。
あ、そうそうそうそう、グリーンショットウェルとか、そういう人がいないとやっぱねきついんでしょうし、うん、あともう一個思ったのはやっぱイーロンがとはいつつ一番ハードワークなんだなっていう、うん、
そうだね、だ
なんかそれを見たらなかなかなんか文句言えないというか、
だからこれがイーロンがあなんか多分ナポレオンとすごい近しい部分があって、うん、ナポレオンって自らなんか前に立って、うん、あの戦いに行くっていうのがそれが一番エネルギー、その軍隊にとってエネルギーになるっていうのを、うん、まあ、イーロンがまさに自らTwitter の本社に行って寝泊まりするとか、うん、テスラもそうですし、うん、スペース X もそうですけど、そういうことをやるっていうのは、うん、なんかすごいですよね。
そうだね、なんかあれがなんかずっと後ろの方にいて、うん、お前ら頑張れって言ってるだけだったら
そうです、ね、
多分全然ついてこないと思うんだけど
確かに、ね、確かに、
うん、解決するまで俺は工場で寝泊まり続けるぞみたいなこの現場のこのステーションが解決するまでこっから動かんみたいな
ありました。
その姿勢やっぱすごいな、うん、まあ、それがゆえに彼のプライベートは結構大変な感じだったと思うんですけど、
うんうん、まあでもなんかやっぱりその本当に世の中にあるリーダーシップ本の真逆と絶対書いてないっていうかドンツしかやってないぐらいの人で、で多分それが許されてるって表現正しいと思うんだけど、許されてるのはそれだけの偉大な功績を残してるから、うん、で、うん、ナポレオン、まあそういう本当に偉人とかと一緒でもう、ね、もうしょうがないみたいな、
うん、
で多分真似るべきではないんだよね。
真似れないですよね。
真似れない。そう、真似ようと思うと、真似ちゃいけないんだと思う。なんか本当に多分ジェニュインで、オーセンティシティがあって、うん、彼でしかできないスタイルで、別に、なんか、
うん、ま、一番やっちゃいけないのは、多分もう真似ているんですよね、すでに。
そうそうそうそうそう。
それが本質であるっていうところですね。
うん、だからなんか本当に得意な例というか、スティーブ・ジョブズもそうだし、スティーブ・ジョブズのやり方は絶対真似ちゃいけないし、
うん、
イーロンのやり方も真似ちゃいけないし、
う
ん、みたいな。で、ね、なんか多分僕ら NBA で習うようなやつって、みんなが真似て、後天的で平均的な、うん、まさにパワーローじゃなくて、
スケールできる経営学ですよね。
そうね、横展開して、うん。
もうね、アウトライヤー中のアウトライヤーで、真似ようと思ったら、間違えるんだろうね。
いや、まさにアウトライヤーだと思ってて、逆に言うとイーロンになれなかったイーロンが世の中にいっぱいいるんだろうなと思って。
いっぱいいるよ。
確かに、確かに。
なんかそれこそイーロン・マスクもやっぱ本読んでると、何回かやっぱ本当にギリギリのところがあって、うん、まあとちょっと見捨てたら、うん、スペース X もなかったかもしれない、テスラもなかったかもしれないみたいな。
しかも何回もあります
よね。そうそうそう。
ね、
で、なんか多分世の中にはそこをいろんな理由で超えられなくて、同じぐらいアンビションとか、もしかしたら実力もあったかもしれないけど、いけなかった人もいるんだろうなと思うから。
確かに。
まあ、だからまあね、成功したからこういうふうに崇め立てられ、祀られてる感じはするが、あのやり方をやればうまくいくってわけでもないんだろうな。
絶対にないね。それは逆に絶対ないと思う。うんうん、
それだけが一番の学びかもしれないですよね、この本読んで。6社同時に並行して CEO になれるわけないっていう。
そうなんだよね、うん。
あと彼自身も進化してるしね。なんかやっぱ最初の時の議論とかとは全然違うだろうし、あとなんかやり方もやるうちにチューニングしてもっと言え、
うん
うん、多分スターリンクとかも最初全く考えてなかったと思うし、それこそスペース X でも最初からロケットカンパニーそもそも作ろうと思ってなかったみたいな、
うん、
なんかやっていくうちの、まあ偶然なのか見つけきったというのか分かんないけど、
うんうん、
そこで今があるんじゃないかなっていう、
まあちょっとこれからもなんかまあちょっとずつ色の話とかもするかもしれないですけど、
いやでも絶対読んのがいいですねこの本は、うん、僕まだ
上手、すごい、またこれも僕まだだからすごい楽しみ
長いです。
もう帰りの飛行機でしょ、
帰りのフライトで絶対も、うん、そうする
折り過ごさないように、
なんかもう胃が痛くなりそう、なんかなんかカウンターパートで株主として読むと思うんで、気持ち的には、はい、この人が自分の投資先だったらって思いで多分読むと思うんで、
アントニオ・グラシアスのなんか話とか聞きたいですよね、その彼を支えてきた
株主ずっと支えてる、なんか友達、はい、
でなんか上巻読んだあたりで吐いちゃいそうな気がする
な、ま、ハードシングス中のハードシングスですからね。しかもなんかなかなか表現しづらくかいいと思うんですけど、本の中で同時並行してるのがやばいです。
やばい
です、
はい、ちょっとこれからも ちょっとそれを話すと思うんですけど、はい、まあ、今回はそんな感じで、はい、はい、じゃあ今回も聞いていただきありがとうございました。今回話した内容を気になった方は概要欄に載っている我々ツイッターアカウントなどをフォローお願いします。今回の収録は YouTube でも聞くことができます。それではまた次回お会いしましょう。